7月28日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルでございます。
はい、
やってますよ。
やっております。本日のお相手は今日は昼で首里で喋ってますとも
き
と、
へいへいへいへい、東京から帰ってきたザラカキシヤと、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
1週間ぶり、
1週間ぶりでございます、
ね、今2週生放送で言ったら2週間ぶりですね。
そうですね、はい、先週が、この間の
伝説の回ですね。
公開収録の、はい、
誰の間で伝説になってるんですか。
いや楽しかったね。
いや楽しかったですね。
そうですね、楽しかったですね。本当にたくさん来ていただいて、
もう俺本当に 2,3 名ぐらい
かな。もう本当にもうなんか、ね、向こうの方に申し訳ない気持ちで、
そうそう、なんじゃないかなと思ってたけど、
だから本当にいっぱい来てくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またあのツーリストの方もね、タラモさんも美人で、
まだ言うば、
すごいブクブクチャー飲ましてもら
う。あ、そうですね。最後体験をやらして、毎週日曜日にやってるということで、はい、ぜひ皆さんもまた行ってみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい。さあ、ラジオドラマ聞きました？
僕聞いたら当たり前じゃないですか。僕
生で、次本当にその木曜日に聞いてましたよね。珍しく
先週のな、
はい、
先週のオンエアで僕はちゃんとチェックしましたよ。
もうなんか来てから稽古場でヒート聞いたぜって言って、あ、木ちゃんですか、はあ、おーっつって、いやなんか楽しそうだったな俺たち。なんかあれ最終回かなと。
あのね、自分で言うのもなんだけど、よくできた台本だわ、あれ。
いや、私でも私こっちに来ながら聞きました、さっき。
あ、聞いた。
本当についさっき。
どうだった？改めて聞くと、
まあ、思ったよりはっていうのはありますけど、う
ん、だってあの時さ、俺が台本渡して5分ぐらいパッと2人で名刀して、うん、すぐ本番だったじゃん。
はい、演出も特にはね、
もう、
は
い、
あの、え、ちゃんとっていうとこ以外は
ちゃんと覚えてないでしょ、内容とかも。
いや、覚え、結構覚えてますよ。
内容は覚えてますよ。
あ、そこまで、
はい、バイクで引いて観光客を
、失礼な言い方だな。バイクで引い
て拉致して、
そうなって拉致ってやって、
ご飯屋に連れてくけどご飯食べさせないで我が町の小劇場に連れてって
連れ回して、
連れ回した後に
で最後
夜景の綺麗な首里城です。
子供作って自分の劇団手伝わせるっていう、う
ん、こんなってはしょったらちょっと失礼な感じですよ。え、台本もちゃんと綺麗に、ね、記念撮っといてくださいよ、お願いですからね。
本当にどこ行ったか
分
か
んない。
もう一回連絡する。
私結構台本ちゃんと撮っとくタイプなんですよ、
はい、
なんだったら一昨年のバイアスロンのベンビーさんのあの
ネタの
台本もまだ取ってあるけど、うん、先週の深夜さんの台本どこ行ったか分かんない、ね、
もう本当どこ行ったか。
あの時ほら差し入れもね、たくさんいただいたから、あの袋と一緒に多分入ってるんじゃないかなと思っております、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
はい、うん、はいはい、
ツイキャス始まってます。
始まってますよ、
始まってますよ、こちらでは、うん、はい、こんにちがしらと、
はい、こんにちがしら、
ありがとうございます、ラジオの前のグッズ中華鍋は内地駅小中の柴井太郎博士でございます。寄生
虫ですね、
寄生虫です
ね、はい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます、
あと
ゆうたさんも、
ゆうたさんですね、はい、こんにちはと、
はい、感じは、
はい、いらっしゃっております、
ありがとうございます。ということで、
いや、はい、夕方は首里で喋ってますね、
うん、
昨日は
夜はどこで喋ってる、
夜は僕は昨日は雲寺でしゃべってきました。
昨日収録、
一昨日収録ですね。
一昨日収録で
昨日放送なのかな、
あの番組に出たんですか、
はい、
すごいすごい、
ヒップと、
あ、そっか、これの手どこん一家のやつの告知で、
はい、告知で、
はい、ありがとうございます、
出ていただいて、
あのね、
うん、あのね、
どうした、
急遽ですよ、
まあ、そうですよね、
告知行ってくれと、
うん、
あ、そうなんだ、
月曜日に、
多分そう、前日に、
前日に、
うん、あ、そうなの、
うん、
しかもいつもあのメールでこの営業とかお仕事とかね、うん、連絡来るじゃないですか、
うんうんうん、
もう本当に急遽だったんでしょうね、もう LINE できましたからね、
どんなーっつって、
う
ん、
あ、そう、
急なんだけど明日どんな、え、いや行けますけどっていう、
あ、こんな急に決まったってこと、
急遽、
まあ、あの言ってしまえば、うん、最初永田の方に、健作さんの方に、うんうん、あのどんなですかって来たんですけど、うんうん、まあ、今回ね、作演出なので、まあ、健作さんが、まあね、まあ、ちょっと稽古時間とちょうど被ってるということで、うん、抜けれないんで、あの、ともきどんなーっていう感じで言ってもらって、
告知で、
うん、緊張した、
手所一家の民泊物語の、
う
ん、
もう来週末ですからね、
劇団大勢本公演49回本公演ですよ、
うんうん、どうした、
俺が行くかね。
まあまあまあ、ね、まあまあまあ、ほらね、
いいですよ、うん、一応出演者ではありますもん、うん、いいですよ、うん、なんで俺一人かって、
あ、せめてココリッチ、
そうココリッチで来るんだから、せめてココリッチでいいさ、
ほらでもそこは役者広瀬智樹として、
うん、いや一人で行くじゃないですか、うん、あとね、うん、あのココリッチはバイアスロン落ちました、
待って、う
ん、う発表されましたもん、そうね、落ちましたもん、これの発表が、うん、突撃ロケで来ると2日間ロケ日の間に来たら決勝進出ですと、
月火でロケで、
月火のスケジュールを、あの準決勝の予選のネタを見せに行った時にスケジュールを教えてくれと、3人が一緒にいる時と、もう俺ら仕事も何もなかったんで、月火もう19時からの稽古のみだったんですよ、
そうですね、稽古場で、
それが月曜日の昼ぐらいに明日一人で急遽ラジオ告知行けるって言われて、うん、僕一人だけバラバラにされて、うん、もうこれないだろうってその時点で思ったんですよ、もう、
あの違う、ね、あのさ、うん、まあこれは裏側からの話ですけど、
裏側からの話、
芸人さん気にしすぎ、
いやいやもうね、気にするって、
まあまあする気持ちも、する気持ちも分かるんだけど、うん、
ピリピリしてるんですか、あの2日間だけ、
まあ、まあ分かるよ分かるよ、火曜リジンアワーがもうめっちゃちょうどね、この月火でロケが来なかったら、うん、
敗退ですと、
まあ、敗退ですとになります、まあ、決勝進出できませんでしたっていうことになると、うん、で、大体ね、火曜リジンアワーが火曜日最後の仕事になるから、うん、ノーブレーキにとっては、うん、いつもこの放送がそわそわしてるんですよ、うん、でもなんかブーブーがなんかね、検索さんから4時に明日のスケジュール確認のメールが来たわけと、うん、今まで1年間のメールを見直したけど4時台にメールが来たことなんてないみたいな、うん、もうこれはあブーブーたちノーブレーキが火曜リジンアワーちゃんと忘れないように言ってくれよみたいなことだなって、
なんでこんな釘刺すかと、すごい1年間なかった
の、なかったの、4時の段階で、
しかも自分らで分かってるもんね、火曜日はオリジンアワーの日、
まあまあまあ一応まあ毎週送ってはいるんですけれども、うん、で単純に、うん、多分ですよ、これあの検索さんが送ったんですけど、うん、単純に検索さんその日に4時からもう6時まで、あの予定が入ってて、打ち合わせの、
はいはい、
予定が入ってて6時からもうすぐ稽古だったから、うん、多分それで早めに、まあ、仕事の都合で送ったんだろうなっていうのを、でもやっぱだから、もうこんな言動一つをもう芸人さんはやっぱ裏読みしてから、
そりゃそうでしょ、
やっぱな、あんなな大きな大会にな、まあね、まあ、出れる出れないっていう大きな瀬戸際ですからね、うん、でもま
だチャンスは残ってるんだよね、
あれ そうですね、だからあの8月12日の、はい、記者会見の時に、はいはい、敗者復活のメンバーが発表されるっていうことで3組かな、多分
そう、今回は、うん、バイアスロンのファイナリスト枠1組と、うん、審査員枠1組と、うん、あと視聴者投票枠1組で、計3組が、バイアスロンの決勝当日にまた会場でネタやってっていう感じ、
そうなんですか、
ですよ、
あ、そうなんだ、
3枠もあるの、
その中から決勝にちゃんと出られるのは1枠、
なるほどね、
あ、そうなんだ、
いろいろ勝ち抜かなきゃいけないんですよ、
そうだから2個増えたんだ、1個、
そうですね、
前回のその会場で、うん、同じネタをやって3組、うん、で その時の投票でお客さんの、うんうん、
はいはい、
決まって通って去年はね、うん、でそのまま全く同じネタを本番でもう一回やるっていう、それはウケるわけないだろうっていう、もうネタ見てるもんみたいな感じの話が出て、まあでも面白いネタだったらあの2回見ても面白いよという、うんうん、まあ、あちら側の、はい、まあ、そういうことだったんで、
ポジティブな考えですな、はい、
面白いネタだったら2回見ても面白いっていうネタをできる人はもうあの決勝にすぐ残ってると
あ、なるほどね、
そんなことはないと、まあ、だから今回はホームページで、うん、その3組どうするかっていうので、うん、あの準決勝でやった、
はい、
あ、まあ、この予選でやったネタのどちらか1本をネット、うん、ホームページで、動画を、載せて配信して、はい、それで投票があるんですよ、うん、今からそれでその3組に絞られた後に投票があって、もそっから1組決まってそのまま決勝進出と思ってました、
うん、
でも審査員枠があるってことはね、審査員枠は結構大きいんじゃない、審査員ってあのもう、
あ、いや審査員枠は内地の方ではなくって、この沖縄の、
はい、まあ、バイアスロンのプロデューサーとか
一次予選と二次予選見てる方だから、まあ、結局決勝はでもね、内地から来てる審査員の方の前でやるんで、うん、まあ、その方たちの前では初めて、だからそこの前でできるかどうかっていうのは その一枠になるんで。
でもまだチャンスは、ま
あ、だからね、チャンスはあるから、あの、まあ、視聴者投票なのか、ね、ファイナリスト枠なのか審査員枠なのか、
そうだよね、
どっかで、
うん、でも俺らとしてはさ、民泊にさ出てもらってるさ、うん、ココリッチさんと、うん、すっとこどっこい、
はい、準決勝残ってましたよ、
うん、どっちも落ちましたよ、
ね、俺らじゃねえだってもね、あれだから、
いやいや全然全然そんな小手さんは本当に、
いやでも本当に、まあ、一応ね音響だったりとかで見に行ってから、うん、残るんじゃないかなって本当に思ってたわけ。
どこが
ココリッチとすっとこどっこいが、
そんぐらいちょっとドガドガ
だし、ココリッチは結構やっぱ芸人の評価として、ココリッチ残ったら怖いなってしょっちゅう言われる。大ワンとか
も、もう毎回言われるんですよ、
芸人の間で評価が超高い。そうそ
うそう、毎回言われるんですよ。
ちょっとこの独特、うん、自分たちが作ってるコントとは違う雰囲気のやつだから、はいはい、それが決勝に来たらどうなるかが分からないっていう怖さがある、うん、
その日の反応によってはね。
そうそうそう、もうそこがもうハマったらもうそこで勝ちですよね。
だからいつも芸人のこの評価とかも高いし、うん、
これやめてほしいですね。もうハードルが上がるハードルが上がるし、僕らの期待感も上がる。
ああ、
自分ら残るんじゃないかって、うん、
落ちてしまった時の
落差が、今年はもう、じゃあもういけるんじゃないかなと、頑張ろうってはなるけど、もう落ちた時にほらなるほらほら結局さってなるんだよ。
前回出たのが2年ぐらいまでやった。
僕らバイアスで1回も決勝行ってないんですよ。
は、ま、出てなかったっけ。
行ってないですよ。
O1 に出てます。
O1 の決勝は、ココリッチ組んだ1年目にすぐ行ったんですよ。
あれそうだった、はい、あれバイアスロン出てたイメージだけど、
もうそっからないですよ。
顔おい知らん、
ここでっちゃもう何もなかったですよ。そっから賞レースクソ弱いっす。
チャーマンでしょうね。
あ、多分コントが、まあでもね、去年までは漫才がなかったじゃないですか、あんまり、うんうんうん、あんまり漫才、うん、このネタっていうのがなかったのが、もう1年間ずっと漫才して、うん、漫才のネタも用意して、あとは多分なんかちょっと思うのが、音響照明とかが結構しっかりしてるというか、間、うんうん、がしっかりしてるから、うん、だからもう本当に音響照明つけてやったらもっとあれなんじゃないかなっては思う。
いやでも音響は別にそんなに問題ないかなって思う。もう本当にただただただネタなんでしょうねっていうことになるんでしょうね。
もうだからもうだからでも視聴者投票とかはまだ残ってますから、
まあそうですね、
そこは ねぜひみんなに見ていただいて、
多分ね僕らは漫才の方が乗ると思います。あのネットではね、音の著作権とかの通知を ね、コントがちょっと厳しいかもしれないので、
あまりじゃああれだな、職人になりすぎてもわからない世界って出てくるのかもしれないし、ね、
だから無冠の帝王みたいなレッテルをつけられたらまだ箔はつくんですけど、うんうん、まだね。ただあの決勝にすら行ってないから無冠どころじゃないっていう、
まだもうちょっと世間に出た上での無冠の帝王だったっていうね。
そう、決勝にも行ってて毎回負けてみたいな、ギリギリで負けてとかだったら無冠の帝王とかって、うんうんうん、ジェロム・レバンナみたいに言われますけど言われますけどで優勝とかなんか取った時にもう悲願のすごいわーってなるじゃない。
まだ一昨年のリップスみたいな感じよね、ずっと2位で、
前線マンを脱却したっていう、ああいう感じでわーってなるじゃないですか、うん、それもないんで、だから決勝に行くっていう、まずその無冠の帝王はいっていうこうラベルを貼ってもらう位置までまだ行けてないので、
まあでも言ってもね、トリオになってまだ4年目とかだから、まだ、
うん、3年目4年目ぐらい、
うん、3年目4年目だからまだ、からね、
これ他のチームの方よりはまだ短いから、な
ノーブレーキだって昨年、うん、今芸歴10年とかで去年決勝初めて行ったりとかしてるから、
で2位ですからね、うん、だからいつね転がってるか分からないですけど、ああまた1年かと思うと、もうあの2日間ピリピリ過ごして、あの来なかった時の
だからね、
いやもうまた来年かって、もうその視点でなっちゃうんですよ。もう
あの月間は私たちも休みたい、
もう嫌だ、もう
そんなにピリピリするん
だ
よね。
携帯全部休みたい、
ほっぽってほしいわあの日だけ。
もう何も知らないところで全てが終わってほしい。
でも一人に別れたけど、もう逆にココリッチだけ同じ、QAB と RBC の同じビルだから、
うん、
ここにだけ来てあっちにも行ってみたいなこととかあるかなとかもちょっと期待したり
する。そういう演出もちょっと初めての演出みたいな。
そう、しかも新十助と一緒だったんです
よ。いいね、ドキドキするね。
一昨日その収録が、はい、なんか今週は2週分収録するっつって、うん、次の週が来週が新十助がゲストで出る枠で、うん、で新十助はもともとそのバイアスロンとかの結果の日時を言う前からこのスケジュール入ってて、うん、だから多分もうこの火曜日の夜9時10時ぐらいだったんで、10時前ぐらい、うんうん、もう多分全体のあのバイアスロン29組いた準決勝進出者の 仕事やってる最後じゃねえか俺らがっていう、
あ、はいはい、
でも俺らもう最後のチャンスだと、ラストチャンスだと、来なかったらダメだっつって、でも一番最後かもしれない時間帯だからまだ捨ててはいない感じの目はしてたんですよ。だから来るかなっつって3人でドキドキしながら
これいやもう耐えきれないな私、自分だったら。だって
新都市系もダメだったんだっけ。
ダメでした ね、 だからこれとオリジンから残ったのがリップサービスとノーブレーキとピロンピロン下田と
3組だ、
ね、3組ですね、
3組だけ
決勝8組、まあここでプラス敗者復活枠で1組の9組残るんですけ ど、はい、すけど、オリジンからは今のところ3組、
あ、
はい、
うん、
あとは敗者復活枠がどうなるかっていう
確定してるのが3組です ね、
ね
ぜひ行ってほしい ね、
ぜひね、
うん、どうせ3連覇なんだろうな
どうせ、
うん、
どうせとか言わない、どうせとか言わない、
決勝落ちたからもういっぱい言える
まだ落ちてない、分からん、
あ、ね、はい、まあ、一応ね敗者復活ありますけど、
はい、
もうそれにかけるしかないんでね、はい、ぜひぜひ、そうな、
聞いてる皆さんもぜひ投票してください、
ぜひよろしくお願いします、
視聴者の投票でお願いします、
うん、いはい、ということで深夜さんが、ね、大阪から帰ってきたって、うん、
大阪じゃねえな、東京だな、
東京、
花の都東京行きましたよ、ちょびっとですけどね、
長渕、
犬飼さんの沖縄のニヌファ節の付き添いで、うん、一人芝居の東京編を見てきて、うん、いやー面白かったですね、
うん、
ずっともう劇場にいたんですよ、時間がなくて、
うん、ああ、どっか出かけるとか、
出かけるとかも全然なく、ちょっと朝散歩できるぐらいからみたいな、近くの稲荷神社とか、
一泊二日でしたか、
二泊三日ですね、
もうずっと劇場、
二泊も行ってた
んですね、なんか本当素敵な街でしたね、意外にすぐ慣れましたね、
あんだけ怖い怖い言ってて、うん、
やっぱりね、王子ってところにだけ北区、
あ、じゃあそんなに赤羽の
手前、そうですね、なんか結構年寄りの方が多くて歩いてるのも、
そんな東京東京したところではないですからね、
閑静な感じ、
そうそう、まあ、道は広いんだけど、うん、だからあ、こんなもんかと思ってね、
もしかしたらもう別にここは沖縄ですよとか東京じゃないですよって言われてもみたいな、
あ、もう全然沖縄市のパークアベニューの向かい、通りみたいな感じ、
あーはーはーはー、
2車線だし、
あ、じゃあもうちょっと慣れた感じがある、
当たり前のように歩いて
ました、ね、そのテンションのままそこからいきなり、うん、新宿にボンと降ろされたら、うん、震え出すかもしれない、
震え出すかもしれないよ
待ち合わせが新宿駅西口とかじゃなくてよかったですね、
あ、よかった
多分出られないはず、
電車のあればやっぱりすごかったね、分からんぐらいいっぱいあったからね、
空港からもう電車で移動ですか、
うん、浜松町からそこからもう王子まで一直線で行けたから、
あはははは、
難しいのはなかったんだけど、
一人で、
いや、今日はニルハブ氏の犬飼さんと一緒に、
まあ、アテンドがいたんですね、
アテンドが、
いや
楽しかったです、
一人旅してほしいな東京、
はい、わあいいな東京行きたいな、
いやでもまた行きたいなと思ったら東京、芝居見に行きたいなって普通に思った、やっぱ向こうのちょっと刺激を受けてね、見たいなと思って、
デジ放送前に真面目に話されてから、うん
おお、愚痴みたいに言うから放送前に真面目に話されてこ
う、別に集中してないだろ精神統一とか、
君たち来るの遅いのに
本当によかったよ、うん、
いや東京行きたいっすね僕、
ただね、あ、うん、そうだ、ただ東京で俺らが行った時にちょうどポケモン GO が配信されたんだよ、
はいはいはいはい、
ポケモン GO がもうすごかったよ、みんな持って歩いてたもんね、
やっぱでも東京の方がいそうではありますよね、
うん、もうすぐ犬飼さんもすぐやってたけどさ、
やったんだ
もうずっとなんかいるいるっつってボールが当たらないシーンはちょっとやってとか言ってた、俺もよくわからんからやったけど
あれはボール、うん、トモキやってる、
やってますよ、
あ、やってる、
もちろんじゃないですか、何言ってるんですか、
もちろんって、うわ、
配信当日に落としましたよ、もうアプリ、
あ、そう、
これは何、見つけて、
はい、
これ、あれなんつうの、アプリダウンロードするさ、
はい、
ここにいますよみたいなのが配信が来るの、
最初はGoogle のマップ の、うん、航空写真じゃないパターンみたいな、
うん、絵
の街の絵がバッて広がってて、そこにもう主人公が立ってて、うん、で自分が歩いたらそいつも GPS で歩いて、うん、でそのマップ上にポンって出てくるんですよ、
ここにいるぞ
モンスターが、
はいはいはい、
もうモンスターがいるんですよ、うん、
すごいよね、
そいつをこの画面上でポンってタップしたらそのモンスターボールを投げるっていう、捕まえる画面に移動するみたいな、でそれが AR 機能をオンにすると周りの風景との中にモンスターがいて、でボール投げるみたいな、
なんか SNS 見てると、
はい、
なんか同じなんつうの、
ね、
ポケモンが、
うんうん、
いろんなとこにいるじゃないですか、
いろんなとこにいる、
なんかこう言ったら知り合いはなんかポ ピカチュウ20匹ぐらいなんか気がついたら捕まえてたみたいな。
そうそう、出るところと出ないところ、いろいろやっぱり地域とか。
1種類1匹ずつじゃないんだ。
じゃないです、じゃないです。もうその辺にいっぱいいます。だから本当にポケモンの世界と同じです。
これ取ってどうすんの？
取って、育ててジムがいっぱいあるんですけど、街中に、うん、そのジムで対戦させます。で今後アップデートしていったらトレードとかもできるそうです。
へ
え。じゃあゴールはないんだ。
ボール？
ゴール、
ゴール、ゴールは今のところない。
クリアというゴールの概念はない。
だからジムを強くしていく。3種類やって
猫集めしよう。
いや猫集めこそ何もゴールないじゃ
ん。ない、同じじゃん。
同じじゃないですよ。あれ集めてコレクションするだけでしょ。
同じさ。
いやこれバトルするんですよ。だから
で俺はもうやっぱまだ分かんないから。
図鑑完成を目指すんですよ、
う
ん、
へ
え。で進化もするし。
ただこれ今ほら問題になってるのが、まあ、歩きスマホもそうだけど、まあ
ね、歩きスマホがさらにもう、う
ん、勝手に人の敷地に入ってしまうっていうのもあるんだって。
ああ、ありましたね。
アメリカでだからね、事件があって、うん、人の敷地内、家に入っちゃってとか。
だからこれが怖いよね。だから許可できないにしたらいいのにね。
一応あるみたいですよ。
僕らのお家にはモンスターいませんよと。
例えばなんか削除する方法だったりとか、この、まあ、今駅があのこの駅構内に、うん、あのポケモンが出ないようにっていうのを申請したりとかっていうのを今やったりとか、うん、だから結局やっぱホームでやって落ちてしまったら危ないとか、そういう場所には、うん、出ないようにしてくださいっていう申請の仕方もあるみたいで。
まあ、まあそれはもう任天堂側というか
この、ね、向こうで電車乗ってる時に犬飼さんが絶対触ってる時に、うん、しょっちゅうなんか出てきてよ急に。
一応もう GPS で、
あ、やってるからなんだね。
動いてるから車とか乗ってても通ってからそこにいたらポンって出るんですけど、しばらく離れたらすぐ消えます。
あ、消えるんだ、
はい。
まあでもね、節度を持ってと、あの、ね、安全にね、うん、
はい、
楽しんでもら
う。僕は今34匹捕まえてます。
結構だな。
すごいね。
いやいや全然ですよ。レベルも8ぐらいですもん僕。
これでも一個あれですよね、まあ、いい方の、あの効果としてはなんか歩く人が増えるんじゃないかみたいな。
そう、沖縄ではね、なんか
健康、うん、まあ、増進みたいな、はい。
でも夜さ、こんなってやったらゾンビみたいのがいっぱいゾロゾロ歩くわけ
で。あ、でもだから本当に東京の公園とかはそんなみたいですね。真夜中にもうみんなが携帯持ってこうやってゾロゾロゾロゾロフラフラフラフラ。
昨日聞いた話なんですけど、うん、その海外で、うん、あの俺はここで今から海竜がいたって叫ぶっつって、なんか人がそのポケモン GO やってる人たちがバーって集まってる広場みたいなところで、一人が海竜っていうそのレアポケモンが海竜がいたっつって言ったら、もうそこに周りにいた人たちがズワーって集まってくるっていう動画が YouTube にあるそうなので、ポケモン GO で探してみてください。
はあ、これじゃあもう足ビナ、あの8月5日に足ビナ入りじゃないですか。
はい、金曜日。
あのレアポケモンいたっつって叫んだら来るってこと？
お、集客、
お客さん来るな。
だから今ね、あの花月に、吉本沖縄花月にミュウツーがいるっていう、う
ん、すごいな、
噂が流れてるんですよ。
舞台上に一匹置いときましょうよ、なんかレアポ
ケモン。好き勝手置けるわけじゃない
どうにか、まあね、どうにかともきにだから探してきてもらって、うん、あの足ビナーのここにいるらしいよみたいな、
いたよってスクリーンショットして、
劇場の何列目にいるみたいな、うん、
あの劇場 の AR 機能でやって、ずっとここにいる写真を撮って、それをフェイスブックでアップしたら、うわーって人集まってきて。
すごい。でもここまでしてほしいんだ。レアはすごいってこと、
うん。マクドナルドさんもそれ今やってますよね。なんか
マクドナルドがジムに設定されてるので。
あ、ジムで設定してるんだ。
ジムで設定されてます。
まあだからいい方にね、使えばいい効果も出るだろうし。はい、
ポケモン GO の話もっとしたいな。
いいよ、もう CM の時間とうに過ぎてるよ。
CM 明けでね、
はい。
メールも結構来てますよ。
あら、ありがとうございます。
はい。
はい、それでは一旦 CM 行きまして、うん、メール読んでいきたいと思います。今日の担当は頭、よろしくお願いいたしま す。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラテと書いてメールお待ちしております。それでは CM GO。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないってるかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安くビッグワン。
人気なので、はい、ポケモンすっごい人気なんですよね、アメリカで。 いやもう足組みかけてた4月28日木曜日10時25分になりました、うん、ポケモンオリジンチャンプルやってる
ポケモンやってないわポケモン GO やってない
わ、ね、あの休憩あ休憩 CM 中に
失礼な
トモキからポケモンについての詳しく聞いたんですけどポケモンこれ見たことないから分からんけど相当有名なんだね
そうだから世界でこんな流行ってんのって今世界で相当ですよ
これは何ドラゴンボールより
とかと同じぐらいだから日本のアニメゲームとかの文化としてそのドラゴンボールだったりとか
ワンピース
ナルトワンピースとかが流行ってるのとがアニメ漫画ゲームではもうポケモンが一番ですからねポケモンって言ってますからアメリカ人がじゃアメリカが多分一番人気です
あそう
はいだからもうこのポケモン GO っていうアプリ、各国にしか出ないっていうキャラクターもいるそうであ
国だけであ
じゃあこれだけで旅行する人もいるかもね、はい
一昨日うちのお店にパリからの旅行者が来てポケモン GO やってました
よマジで、すごいな
フランス語で喋ってました
他にやることあるだろうい
や普通にね、まあ、旅行来たとは言ってたんですけど、うん、なんかお母さんが日本人でみたいな、
う
ん、パリに住んでてでなんか日本に旅行来たっつって沖縄来ましたっつってちょっと日本語も流暢で一応ポケモン GO やっててでそういう話になってなんか日本にはカモネギっていうネギを担いでるカモのキャラがいるんですけどそれは日本にしか出ないらしいんですよ
やっぱカモネギことわざの、
はいはい、カモネギ
こっちでもレア
もうこれ超レアですよだから日本でしか手に入らないのだ
これ
でヨーロッパあたりではバリアードっていうやつが、う
ん、バリアード
はいなんかピエロみたいなこうバリアを張ってるみたいなやつがいるんですよ、
うん、
そいつそのポケモンはもうヨーロッパでしか出ないっていうだ日本でいくらやっても出ないよっていう
最後に一つだけ聞いて、はい、このレアを取ると何なの、は
いいや強いんですよ
高くで売れたりする
んですかいやいやダメですよ売ったら今なんかアカウントとかを今レアキャラいっぱい揃ってますってアカウントを今もうヤフーオークションとかで売ってるみたいなな
んで売ったらダメなの
いやいやダメですよそりゃ
なんで
権利はもうこのアプリ配信会社にあるんですから
でもそのレアモンスターを欲しい人もいるわけでしょ
はいそれを勝手にアカウントをオークションに出して売ってる輩がいるんですよそれはだから配信会社が全部止めてって今やってそういう日本で先週ぐらいこれ配信されてもうすでにそういうことをやって金儲けしようとしてる人が出てきてる
そういう方に頭働く人はやっぱいるんだね
こんな感じですちなみに今ちょうど開いてたら
なんか戦ってるよ
ズバットっていうアプリあれが出てきたんですけどこれで AR 機能をオンにするとこのほら
すごいちょうど
横にずれると
やっぱりすごい台風にいる
よズバッとか
台風ここに今いるんで、うん、ボールをもうピュンって投げてこう当てて捕まえる
へえじゃあ台風にもいるんだね
そうですね台風にはズバッと CP24 がいました
これずっとヒートに向きつらずずっとモンスターが出てきたら面白いけどな
そう、ね、
そういうこともあるんですよヒートからだから
そのポンっていきなり出てくることはないですけど
今までいなかったところにまた新しく出てくるって可能性もあるってこと、
まあ行ったことないとこだったら多分あると思うんですけどーはーはーでも今までここでこのモンスター出てきたって分かったらもうそこ通るたびそいつ出てきたりとか
いやでもさっき言ったみたいにさ、はい、劇場にな、
うん、
いたら絶対来るでしょ、
うん、だから、ね、なんか
アシビウナーとかいうさなんか
これ、ね、だから独自の
独自のモンスターは出せないと思います
じゃあだから LINE のなんかよくねいろいろあるけど、
まあ
まあ、LINE のスタンプみたいに、
うん、コラボした時に
そうそうそうコラボしたみたいなんができたら荒垣門が
荒垣門がね、うん、
ア
シビになるぞっつって誰も取りに来なかったら嫌だよな
デージ簡単に取れるから
頭丼って言われて
じゃあ早速メールを行きたいと思います、
はい、
もう時間もね、お笑いバイアスロンココリッチが落ちた笑いの申し子と猫大好きマネージャーとスペシャルゲストかしらタラちゃん
タラちゃん、
うん、先週土曜日オリジンライブお疲れ様です
ありがとうございます
ココリッチさんのネタはトモキが赤ちゃんの上にあげてましたよ
そうですね、う
ん、面白いかったです
ありがとうございます
来月オリジンライブの日、うん、お笑いバイアスロンと同じ日だね
そうなんですね、
うん、そうなんですよ
リップサービスが優勝したらオリジンライブ盛り上がるね
そうね
ね秋山さん
そうですね
PS 来週便秘会楽しみですということで
ありがとうございます、
タラちゃんさんからいただきましたありがとうございます
ありがとうございます
ありがとうございます
ただ入り方が落ち込むわバイアスロン落ちたって
一発目
落ち込むわちょっと
まあリップサービスじゃなくてもねもしかしたらって言ったらあれだけど下里が優勝するかもしれない
そうだよねあるかもしれないよ
下里がこうやって金メダル掲げてオリジン笑いライブって G3 出てきたらだいぶ
やばいな
G2 かな G3 かな
そうなったらやばいな
まあデジですよ
いや
ピロシモはね
そんなことも可能性としては全然ありますからね
あるんですけどねピロシモの良くないところでね、うん、すぐ調子乗っちゃうんですよ彼
すぐ、
まあ、多分尺オーバーは絶対でしょうね、うん、優勝したら、
うん、もうすぐ調子乗っちゃってね、あのすごいうわーって肩を切って歩くような感じで、あなたとかにもすごいなんかわーって言うんですよ。あの今までもこの R1 の予選、うん、沖縄で受けれなかった時に、うん、みんな東京に1回戦受けに行って、はいはいはい、通ったのがワニ先生とピロンピロンだけとか、はい、結構あったんですよ。でワニ先生は2回戦まで行って、うん、で3回戦までワニ先生行った時はもうすごいぶつくさ言ってたんですけど、うん、その前ワニ先生も R1 受けてなかった時から一人で行って受けてたんですけど、その時にこの沖縄県の今現役でやってる芸人の中で唯一その3回戦2回戦まで突破したっていうのがピロンピロンだけだったんです、うん、何組か FEC とかも受けに行ったんですけど誰も受からなくてピロンピロンだけだったんです、うん、それの時がもうすごくて、ただその後ワニ先生に次の年すぐ越され、うん、そっからなんかすごいまたあのこうひねくれていってっていうのがこう上がり下がりがすごいんで、あのあんまりあのいい結果になってほしくないなってちょっと思ってます。
あピロピロちょっとこうなったり天狗になっちゃったり
して、ね、天狗になっちゃう
そうでしょ、ね、じゃあダメです応援しません。
いやいや応援はしたいんですよ、僕は同期としてね。それを心配してるんですよ、はい、同期として。だ単純に決勝行ったら嬉しかったですけど、うん、だそのロケバーンって来た時も僕横にいたんで、うん、いや同期として嬉しいですわって棒読みで言ってきました。
心こもってないわっていう、
カットされてるかもしれないですけど。
はい、じゃあ次のメールいきます。
はい。
セシール、フィノクサコンシオンセソネムーン。で、おなじみの親愛なる隣人、りょうけんです。
ペチペチペチペチペチペチペチ。
はい、先週からりょうけんは、浦添のメイクマンで、ダンボール遊園地というイベントのスタッフをしているのですが、この間、元ロケット花火のマナホがお子さん連れで遊びに来ました。すっかりお母さんになって出ました。
大ママね。
しかも帰り際に、さ、暑いからとスポーツドリンクを差し入れてくれて、素敵なお母さんっぷりでした。ありがとう、マナホ。というわけで告知です。8月21日までダンボール遊園地は開催しています。リスナーさんもバンバン遊びに来てください。両県に差し入れ大歓迎。両県はちなみに木曜日、金曜日がお休みです。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダンボール遊園地。
これ大人も行けるのかな？
いや、あのね、子供だけ。聞いた話によると、一応保護者同伴で来てくださいと。うん。で、3歳から、まあ、小学生、低学年か中、学年ぐらいですかね、うん、3,4 年生ぐらいまでが遊べる遊具で、うん、もう親は基本も結構付き添いらしいです。
あらら。
あんな大人の作ったらなんか逆になんかみんな来そうじゃないですか。
うん、
そうだよね。
でもこれあんなんで遊びたいっすよね。
2回目らしいんですよ僕。
あ、前も去年かな、やってましたね。
去年やってて2万人ぐらい来場者あったらしくて、
あれってだって駐車場の一角でやってるんでしょ、うん、すごい、あそこに2万人ってすごいですよね。
すごいよ。しかも浦添のメイクマンの駐車場
浦添本店ですね。
そんなには、
まあ、別に
大きくはなかった気がしますけどね、
まあ、移転して、うん、今綺麗になったあの本店の
方で、相性なんか大王イカの迷路とかでしょ。
そうっす、
そうっす。
ただ手漕ぎトロッコがあるみたいな、うん、とか恐竜のねさなんか型を段ボールで作ったのが置いてあったりとか、
なんかこうね、お子さんがいる方のフェイスブックとかでこう公園行きましたとか、はい、よくあのトンコッシュさんが子供と一緒に遊んでるやつ乗せてるじゃないですか、うん、なんか遊び行きたいなと思いますね。もう全てを忘れてああいうのでもなんか泥だらけになって遊びたいです。
泥だらけっていうのはなんか分かるな、うん、なんかこうなんか雨の中遊びたい、うん、なんか公園とかで、
テレビ番組とかで賞金かけてこうなんか結構水の中にドーンってなんか押したりとかってあるじゃないですか、はいはい、ああいうのはそうそう、ああいうのは なしで、うん、なんかもう危険じゃなくてもう自分の感覚でああいうなんかロープのこのブランコみたいなのに乗ったりとか、
う
ん、
うわーっつって
で泥だらけになって遊びたいなって思うときはやっぱりありますね、う
ん、人の泥だらけってなんか似合わないな。
確かになんか、なんか泥まみれっていう、そういうのを避けそうな感じのイメージがある、う
ん、結構言った、あこの前瀬底島行ってきて、おうそういえば
あの海の綺麗な、
お前もしかして海かじったんか。
海かじ？それあれは瀬長島だ。
あれ瀬長か。
真逆ですよ。
瀬底元部の、
はいはいはいはい、真逆真逆。
瀬底でシュノーケルと水上スキーやってきて、うん、めっちゃ綺麗だった。
夏夏満喫パリピだ。
パリピ
だ。
パリピ。本当に午前中まで土砂降りで横殴りの雨で。でも向こうがなんてもう本当に。
片
笛みたいな感じだったんで一応待ってもう2時から2時予約してたんですけどもう2時から全然もう雨も降らないし風も吹かないしで。海もなぎ状態で
なんかすごいね。
いや楽しかった。
あなたのこの行動力に感心するわ。
でその日の夜に市民劇の稽古ですかね。
だから俺その2時に予約したって意味がわからん。もう2時ってさちょっと遊んだらもうすぐ帰らんといけん時間でしょ。こんなパツパツのスケジュールで俺遊びに行こうとか思わんけどな。
午前中ちょっと早いのが 嫌だったんですよ。
あ、そう。
で、
あの午前中にやった方がいい
けど、いつも元部に行ったら元部そば食べてるんで、
あ、
そう、元部そばが食べたかったのもあって、元部行って元部そば食べてから瀬底行って遊び倒して市民劇の稽古行って、楽しかった。
満喫してますね、その豚骨臭さんから、うん、じゃあ次回汗だらけで遊ぼうぜ
なんかやらしいな、汗だらけで遊ぼう
ぜ。いや、やらしくはないでしょ。
やらしくはない。あ、そう。
いや、もう暑苦しそうで、それは嫌だなとかじゃないんですね
日焼けが気にならないから体育館で遊びたいってのもある。
ああ、もう体育館はダメ。
日焼け気にしないで体育館で遊びたい。
もう汗だく、もうめっちゃ熱こもりますからね。
いや、もう それそういうの一回やろうよ、ちょっと。たまには、ね、うん、
たまにはたまにはみんなで、ね、あのラウンドワンみたいなね、
はい、
スポーツ大会ですね。
最近若手でね、何人かで卓球しに行ったりとか
行ってます
ね。してるみたいですね。僕まだ行けてませんけども、
はい、頑張ってください。
うちさんが毎度といらっしゃいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
安藤さんから、ヒートの泥だけは想像つかんけど、うん、頭の泥んこは簡単に想像できる
簡単できるな。転んでそうだもん、
うるさいわ。
フェイスブックで見たんですけど、うん、まあ、お知り合いのね、
はい、
お店によく来てくれる東京から来た方なんですけど、うん、今東京に帰ってるらしくて、うん、泥だらけバーみたいなのが、もう店の中に泥が入ってるプールみたいなのがあって、はあ、みんなそこに入って泥だらけになって飲むみたいな。
え、何が楽しいの？
とこに行ってました。だからもう大人がそのたまにあの泥んこになって、
まあだからその我を忘れて
みたいなことを多分やりに行くバーなんじゃないですか。その写真だけ見て、何これ。
へえ、すごい。
本当にいろんなバーの形がありますね、ま
あ、あれですよね、あのバブルランみたいな感じの感覚もちょっとあるのかな、
まあまあ、あるかもしれないですよ、ちょっとじゃあメール、
うん、
ちょっと、はい、足りなそうな、先に公開収録の時に来てたやつを呼びましょうね、
はいはい、
劇団大勢の荒垣さん、劇団大勢の秋山さん、劇団大勢ではない友樹くん、劇団大勢の大城くまさん、公開収録見に来てる皆さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。ありがとうございます。
旧ぐしかわ市のポッドキャスター、旧ぐしかわ市の俺、略して旧がしぐしかわ市の俺です
言い慣れてない。
荒垣さん聞いてましたか？聞いてました。公開放送中に目をつけた女性にポエムでも作りますか？
あ、ちょっと似たようなことでもしてたな。
やったなそれでは荒垣さんのシナプスが心配ですが、今週はメール読む時間がないと思うので、この辺で旧ぐしかわ市の俺でした、かっこ酒茶漬けと、これ先週いただいた。
あ、すいません、ありがとうございます。公開収録、目つけた女性にポエムっぽいことしてましたね。
うん、タラマさんになんかやったよな。
うん、なんか休みの日に遊びに行きませんかって言ってたね。
お前らが変なふりするから俺のこと嫌いみたいに言ってし。
でも結構前向きに考えますみたいな感じでしたけどね。
言ってはくれました
けど、ね、じゃあ今度の日曜日にツーリストに行きます
絶対行かない。
さあどんどん行きましょう。皆様、はい、オッツーです。
オッツーです。
スピーディーワンダーでございます、
うん、
いつだったの、
はい、
いつだったかの国際通りでお世話になりました。
いや、ありがとうございました。
やっぱり生頭はすごかったですね、
うん、
ありがとうございます。僕ね、舞台出たらかっこいいんですよ。大人の対応をしている発注元の女性社員の方にぶっ込むタイミングもそうですが、うん、自分で言ったのもすごいなと思いました、
ね、
あ、これ田山さんに言ったやつですね、
はい、
荒垣さん、声かけ事案ということでよろしいですね。しかしも舞台以外はかっこよくない、またはこれから、物理的に舞台上で生活するというカミングアウトということでよろしいですねなんでよ、はあ、多分こういうこと言うと、またリスナーは信じるんだからっていう声かけ頭がいると思うんですが、
声かけ頭ですね、
うん、難しいな放送後のブクブクチャーの体験の時に本番の時とは違うアピールを、特定の女の子にしていましたね。もう逮捕ですね、うん、俺さんゴー
ゴ
ーとりあえず荒垣いいね報告がどの SNS でも見ていないので楽しみにしています、うん、いや楽しみにしています。ポケット俺さん、荒垣さん聞いてましたか？番組終わりに荒垣さん家で代表家の陳情でもしますか、かっこ三者面談、それでは白いスーツが怖いのでこの辺でPS ミニドラマも、今夜ももずくかっていうセリフは今夜ももずくですかの方がリスナーも分かりやすかったかも。あ、なるほど。日付変更戦で荒垣さんがマネキンと再演してくれるのを祈っていますということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今夜ももずくか、あれ分かりづらかったか。
今夜も
ずくですか。マジな反省はここでしなくていいです
はい、ちょっとね、あと4つぐらいですけど、じゃあ CM 行ってから一品にパーいきましょうか。
なんて、ちょっと待って
CM 行って一気にパ
ー
すいません、メール読むのもあれだし、あの CM の絵の持ってき方も下手くそすぎて準備ができてないし
今アニゾーさんから、
はい、
やっぱり頭の自覚がないと
頭って言う
声出し、そう、頭
って頭って言うんじゃないかな、うん、
声出し頭、
自分のことって思ってないし、
ね、頭ね、
頭、はい、
はい、ということなので、うん、まだまだメールいっぱいありますので、うん、CM の後に紹介していきたいと思います、うん、今一度 CM GO。
はい、いらっしゃいませ。
店員さん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし。
は？一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい。
お一人様でよろしかったでしょうか。
もう拉致がかんな。大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の世界や。
はい、4月28日木曜日17時40分になりました。木曜日ジンちゃんプレやっております。
はい、やっております。
おひとし、
早速メールいきたいと思います。
おひとし。
劇団オゼの頭とひとみと、はい、お笑いだったりオゼだったりのともき、
はい、
そしてそしてラジオの前のぐすいよ中華なびら、内地へ帰省中の芝居太郎が博士でございます。
ありがとうございます。
さあ今日のお題は、うん、ペドコン一家のな、かっこ笑い。博士は昨日の地震、かっこ震度5、うん、で、お姉ちゃんの下敷きになるという大変な重傷なので、まあ、来月の起承転結の前日しか沖縄へ戻れそうもありません。
あらら。
はい、いや、そうですか。頭！頭！ありません！足からず。ともき、
はい、
フィットネス、
フィットです。
はい、ありがとうございます。
昨日震度5弱かな、茨城で。5弱、
ね、うん、ありました、ね。
ちょっとまた多くなってるから心配ではありますけれども。
じゃ、矢島なんですかね、このお姉ちゃんの下敷きになったって一体何なんでしょうね。
そういうお店にいた。
お店にいた。
そういうことなんですね。
そうですか。はい。どんどん行きましょう。はい、さあ、つともです。
はい。
今年は暑いですね。
うん、
雑誌の記事に今年は猛暑で、うん、害虫が大繁盛と書かれております
。大繁殖ですね。
大繁殖。
昨日、
いや、もうかったしょうがない
な。昨日うちにゴキブリがいたのです、う
ん、
早速食器用洗剤をかけました、うん、するとゴキブリが威嚇のポーズをするのです、普通でしたらすぐにひっくり返って死ぬのですが、あんなに威嚇のポーズをするとは今年のゴキブリは生命力が強く感じました。
耐性とか持つからね、うん。
頭の店も害虫駆除してましたね。あ、やってましたよ、うん、でもヒーラーは水っぽいところにいますので注意してくださいということ。そう、
害
虫駆除やってもね、もう全然だね。あれ1ヶ月に1回ぐらい入れてんだけど俺たちの頃、うん、
まあ飲食店ですからね。
大変だね。
言ったらだってもう こんなに外をあのじいさんが歩いてるのは見ないですよ、うん、見ないよ、県外で、ね、じいさん、いやもうだって葉っぱなのかじいさんなのかが分からん。
じいだよ、ほぼ
ほぼじい、
ほぼじいだと思って生きた方が、
あの、いやもう事務所の、いい、事務所のもう稽古終わると裏口から帰るじゃないですか、うん、あそこの入り口のところで歩いてるんですよ。たまにじいさんと遭遇するんですけど、
まあ、すぐ目の前、裏口のすぐバッて開けた目の前がね、
かその中か、
中
そう、あの辺でも歩いてる時あるんですよ、
ちょっとうち の、 あのビルに害虫駆除するためでしょ。
でもそれでも毎年夏にちゃんとそういう害虫駆除の薬撒いてくれてるんですけど、でもそんなんでも
効かないよね。
歩いてくるし、あいつら飛んでくるじゃないですか。
飛んでくるのが一番恐ろしい。
あ、だからもう
効かない、
恐ろしい。
誰だっけ、誰かが言ってたんだけど、ゴキブリってこう目が合うとこの脳が本当に活性化して、うん、もう人工知能並みのものを持って攻撃してくるって。
で、声に反応するらしいんですよ。
あ、じゃあ喋んない方がいいんだ。
女性と子供の声聞いたら向かってくるらしい。
弱いのが分かるの？
弱いと分かる。
すごいね。
じゃあもうめっちゃのぶとい声で言うか。おおとか言った方がいいの？
そうね。ゴキブリが出たぞーっつって。
瞬時にそれが出したら舞台死にうまくなるよな。瞬時にこの切り替えができたら。
とかね、なんかもうその一瞬で活性化して進化するみたいな。もともとは飛べないらしいんですよ。
じいすげえな。
あ、普段は飛ぶ。
自分が飛べるってことを知らないらしいんですよ。
バカやし。
足早いから大丈夫ってなるけど、
うん、あ、別にいらないんだ。
もう絶対絶命だってなった時に、壁からポロッとした時にバッて羽広げてバーって飛ぶっつって。
何あいつら。
じゃあ普段は本当に 2% ぐらいで生きてて、
多分
絶対絶命ってなったら 80% ぐらいもうブーンって出すんだ、うん、
サイヤ人みたいや。
いや
天は二物を与えたって言うけど、その一物に本人がまずまだ最初は気づいてないらしい。
でもじゃあだから長生きってのもあるかもしれないですね、うん、常にこうフル行動ではなくても。
すごいね、
2%でもあの生命力っていう。
2%であれ出てすごいよ。
だから室内で出る G だけは気をつけてください。逃げ惑って逃げ惑ってもう壁行ったら、うん、あいつらあともう飛ぶだけです。
飛ぶだけですね。
あ、壁にじゃあ行かせない方がいいんだ、
う
ん、
だから室内での G は僕はもう大変苦手です。全力で逃げます。
あんまり動かさないようにした方がいいね、追っかけてね。
でも
室内はだってもういか取れないところ行ったら一番厄介だからね。
トモキの逃げ惑うで申し訳、ちょっと話変わって申し訳ないんだけど、うん、虫から逃げる男性見たらちょっと引きますね、
うん、
あ、そう、こいつないわと思う。
ええー、
全力で逃げます、うん、いや
無理、
僕は
そういう男性が無理、
うん、
みたいな。多分本当にたまに私が行けみたいな空気になる時あるからね。
はい
はい、じゃねえよ。
行ける人が行けっていう。
そうだな、これはな、
G に関しては行ける人が行け、
行ける人がだな。
じゃあ深夜さん担当でよろしくお願いします。
ダメ
でした、ダメ、うん、俺はもう全然ホエーってやるからね、
うん、でも女性からしたら多分ポイント高いですよ。
マジで、うん、全然殺しに行くわ。じゃあ
虫からこう守ってあげるっていうのは、
ゴキブリだったってキャキャしてる中にもうスッと新聞紙取ってバーン
パーンってやって、
ティッシュバーッと取ってから、
はい、決めのせる
よっつってい
いね
やったら、あっ、ね、頭って
そんな単純なんでしょうかね、女性っていうのは。
はい、はい、じゃあここから僕がメール、はい、読みたいと思います、はい、オリチン木曜日、
うん
木曜日オリちゃん、
はい、
ともきちんひとみちん、彼女がなぜかいないおじいちゃん、うん、こんにちは。
こんにちは、
豚骨臭です、
はい、あざまーす。
夏ですね、
うん、
おじちゃんはポケモンに浮かれてはいませんか。
いや、やってないんだよね。
さてさて、デリカシーレスモンスター荒垣にもダウンロードできるポケモン GO が配信開始になりましたね。
マジか。
私はレベル10になりました。すげえ、僕は8です、はいね、
うん、
夜のポケモンはゲットできそうですか。
下ネタや。
そこで、ささやきおかみのコーナー。
よいしょ。
さあ、それではわっしょいを、うん、ひとみさん、
はい、
ビール早く飲みたい疲れた OL みたいに、
おい、
荒垣さん、素敵な女性を見つけた若頭みたいに、うん、一昔前に戻れってことですね。わっしょいお願いいたします。いきましょう、ささやきおかみのコーナー。
わっしょい、
わっしょい。
そんな感じ。そう。
さあ、それでは、
そうなるってことですよね、素敵な女性見つけたら。
そうだね、
声が上ずっちゃうね。ホスト深夜に、
うん、あ、来たね、
ささやいていただきたいという文字がね、
いいよ、
来ておりますね、
うん、今日は、今日のお題は
こちらでございますね。はい、よろしくお願いいたします。一応僕もこの時は
ね、はい、ちょっとお待ちくださいね。よろしいですか。はい、じゃあ、
あのモノマネ大賞の時の審査員みたいに聞きます
奥さん、暑いね。8月6、7、8日はもちろん俺のために予定飽きてくれるんだよね。今夜もまずくですか。
はい、いただきました。
いただきました、ありがとうございます、
今夜ももずくですか。はい、いただきました。
ちょっと吐いてきます。
では放送事故に気をつけて、需要がなくても続けてみよう。さよなら、うん、写真は長男の集合写真ですと、
うん、
あ、もうこれは幼稚園、小学
校、全員長男ってこと。あ、じゃなくて、あ、 長男の入ってるって。
多分一番左下ですね、集合写真。
どんな顔してんの。
見して。
変顔してるっていう。
見して。
もうすぐ分かりました。集合写真で
先生大変だろうな、
チンチンズの長兄ですからね。
長兄、
6、7、8は
違います、ね、
なんかシアさん約束してるんですか。
いや、してないけ
ど、個人的にあるんですね。
なんか打ち上げ
ポケモン GO みたいな感じです
か、ね、うん、まあ、6、7はね、開けといていただけたら、はい、嬉しいですけれども、熟女じゃないでしょ、トンコシオさん。
メール
失礼、デリカシーレス
読んでいいですか。
はい、どうぞ。
こちらも僕が読みます。木曜、はい、チャンプル木曜、最初から結構巻き気味でいきましょうね、
はい。
かっこ読み時間参考14分34秒。
中さよ
気合い入れて、はい、劇団大勢の荒垣さん、劇団大勢の秋山さん、劇団大勢ではないともきくん、劇団大勢の大城くまさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
キューグシカシのポッドキャスター、キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です。
よいしょい。
ところで皆さん、うん、実はかなり意外かもしれませんが、キューグシカシは一足お先にちょっとだけツルッツルです。
何
にり、うん、さて霜っぽい話はこのくらいにして、ちょっと霜っぽいけどな、つるつるって言った、うん、ところで先週は公開収録の様子を無断で放送してましたね。
無断ではない、
世界初の公開収録はいかがでしたか。
よくやってるよ。
もしくはいかがでしたか、うん、さてそんな噂話はこのくらいにして、うん、第4週目はメールを書かないといけなくなってしまった急遽しかしの俺ですが、
勤務ではない。
先週は木曜チャンプルーが録音放送ということで、久しぶりに木曜オリジンアワーの方に力を入れてみました、うん、その結果メールの文章の142行を
何ページ分
2リー空回りの人生です。
それは2リー。
さてたった1週間で1年分の涙が枯れた急激しの俺ですが今週は先週のメールを送れなかった木曜オリジンアワーより大好きな木曜オリジンチャンプルにメールすることにしました。
ありがとうございます。
ところで先週のオープニングで荒垣さんが白スーツの似合う荒垣慎也と言ってました、ね、
お言ったよ。
死に爆笑でした。
なんでか。
でも公開収録ともなるとスタッフでも気合が入るんでしょうね、うん、ところで
気づいてない、慎也さんがスタッフって言われてるんですよ。
あ、スタッフじゃねえよ俺
ところでそんな須田垣さんが白スーツで決めていたのに靴を忘れたそうですね。
そうそうそうそう、
国際通りを裸足で歩くなんてその辺をうろうろしている野良犬みたいですね。
誰に野良犬よ。
でもそんな野良垣さんが、うん、俺本当になんならね今日ねここでの素敵な方と出会えるかもしれないと思って、うん、ホストの格好をしてきたと言ってましたね、うんうんうん、ホストというより、うん、エンストでしたね。
なんでエンストよ、
うん、その後ともきくんがオリジンチャンプルの紹介をしてましたね。ともきくんが僕がオリジンチャンプルと名付けましたと言ったら、うんうん、荒垣さんがえそうだっけと言ってましたね、はい、野良犬は黙ってるって感じでした。
ひどい。
その後ともきくんに異常に緊張していると言われた玉垣さんが、うん、わかると言い、秋山さんには、うん、顔超硬いですよ、マイク持つ力が尋常じゃないと言われた肩垣さんが、しかもいつもはスタジオだったら置かれてると言ったスタッフのくせに、うん、マイクの距離にイチャマンをつけた後ともきくんに客席向いたらいいのにずっとこっち向いてると言われ、うん、秋山さんに震えてると言われた古垣さんが、うん、滑っていこう今日ね暑いからパパッと行きましょうと言ってましたね、うん、挙動不審の挙動垣さんのせいで進行が遅れてるんだけどなと思いました白スーツも含めかなり情緒不安定でしたね、うんうん、その後差し入れがいっぱい来ている話をしていましたね。ともきくんがマフィンからクッキーからと言いかけたらマフィガキさんが、うん、もう美味しそうなものばっかりだねと言ってましたね、うんうん、ちょっと黙ってろって感じでしたそして差し入れのランチパックの紹介の時、うん、荒垣さんが木曜チャンプルといえばランチパックと言ってましたね、うんうん、ランチパック以外の差し入れは場違いということですね。
じゃそんなことじゃない。
しばらく見ない間にかなり偉くなりましたね
いや
ところでそんな場違いさんが公開収録が国際通りということで、うん、国際通りでのエピソードありますと聞かれた時、うん、いっぱいあるよ人加盟されたと言ってましたね、うん、部外者は黙ってろって感じでした。
部外者じゃないし。
その後プランの話でともきくんが海かじテラスの話をしたら、うん、回るプランですね、うん、荒垣さんがライカムも行ってない、うん、と言ってましたね。だから部外者は黙ってろって感じでした
部外者じゃない。
ところでそんな荒垣さんは、うん、ツーリストの女性スタッフさんにありかなしかの質問で、うん、ノーと言われてましたね。
まあ言われちゃった
やん。白スーツに裸足では社交辞令でも無理なんですねでもそんな森垣さんが、ね、舞台を見に来てください、うん、僕ね舞台ではすごくかっこいいと有名なんです。舞台を見に来たら多分もう虜になっちゃうと言ってましたね、うん、
った
舞台では4人よラジオではメール募集中と言ってるのでやっぱり無理でしょうね
無理でしょうね
ところで先週両垣さんが書いたラジオドラマをやってましたね。個人的にはとても良かったと思います。特に荒垣さんが出てこなかったところが高評価でしたさて特にツッコミどころのない先週の話はこのくらいにして、先々週のオープニングで荒垣さんがはいさいこんにちはと言って滑った後コンポジの話をしてましたね、うん、ポジ垣さんは13日に撮影があったそうですが、うん、その日はオリジンの代表さんの誕生日だったのに、うん、荒垣さんのコンポジのせいで誕生会が16日になったそうです、ね、
いやそんなことじゃない、うん、
正式な劇団員への道のりは険しいですね。
険しいね、
うん、ところでそんな道垣さんはスーツと私服を撮影したそうですね、うん、知らんよやって感じ
ですなんでちょっと興味持って。
ところでそんな白垣さんが俺行ったら撮る前に携帯でねイケメンスーツのモデルメンズっていう画像を探してポージングを勉強したよ。結構ねこうジャケットをね見せるパターンが多いんだけどと言ってましたね。そんなしょうもないことする前にミキサーぐらい覚えろって感じでした
かっこつけさせて
その後そんな三木垣さんが、今回このコンポジの撮影のテーマがトシソウの役がプロフィール写真から見ても来るようにと思ってたわけ、うん、ヒゲを生やしたりとか七三分けにしてくださいとか言って、うん、ちょっと自分の中でイメージ作ってやったんでこれで営業っていうかねドラマかなんか来たら一番いいと、うん、と言ってましたね、うんうん、そんなことを考える前にミキサーぐらい覚えろって感じでしたその後コンポジが出来上がったホームページに載ると思うので、うん、その時はお願いしますと言っていましたね、うん、はい、はいはいって感じでしたところで先々週のテーマはひと夏の恋でした。そんな、うん、夏垣さんが俺はね中2の頃なんだけど海に行ったわけ、うん、家族で、うんうん、海その時にはお母さんの友達の家族が来たけどそこに同級生の
途中で
これ長いなこの ねまあ、中学校の時の話バーッと、うん、ハット起きた水着に着替えて、うん、中学生がでも水着だよ水着海で泳いでたのこれ見て眩しいなと思ってと言っていました、うん、中略しました、うん、何の話かやと思いました
何の話、
でも市役所や給油所幽霊寮やカフェで勉強している女の子を遠目に観察する癖はこの頃だからだったんですねコンポチが交番に貼られないように気をつけてください、はい全国の交番に貼られないよう気をつけてくださいね、うんところでそんな新垣さんの両親がこのラジオを聞いてるそうですね、
はい
この場を借りて謝罪したいと思います
あなんで
正式なパーソナリティでも何に息子のラジオを聞いてるとは思わなかったので謝罪したいと思います新垣さんのお父さんお母さん今まで新垣さんへの数々の失礼を慎んで謝罪したいと思いますでも全てノンフィクションなのでこんな色息子でも受け止めてあげてくださいね
誰がノン
フィクションもう時間がね
ここから見ましょうね、はい、ところでこの前ツイキャス放送しながら空海に行きました、はい、俺は某新垣さんと面識がないのでツイキャスしながらラーメンを食べていると新垣さんという人が話しかけてきてくれました、はい、実はツイキャスを見ていたレイちゃんさんがわざわざ空海に来て新垣さんに教えてくれたのです、うん、空海での新垣さんはラジオとは違い注文もちゃんと聞いて、うん、テキパキと仕事をこなしていました
恥ずかしい
やっぱり本業はちゃんとするんだなと感心しましたそしてレイちゃんさんの垂れ込みのおかげで餃子をサービスしてもらいましたレイちゃんさん餃子ありがとうございました
レイちゃん俺にだろ俺に
さて今週は文章がちょっとだけ長くなった気がしますが142行カットされていないことを祈ります、はい、それでは今月も新垣さんのシナプスが心配ですが番組のミーティングの後何の努力もしないで携帯の待ち受けをなぜか金運アップの画面に変える人はリアルに怖いのでメール短めですがこの辺で救助仕返しの俺でしたカットさっけちゃん付け
ありがとうございます、は
い、すいませんちょっと
42行ではないんですけど
ちょっとカットさせていただ
き60ぐらいは多分
いってはいということで、ツイキャスでですね深夜さんの熟女発言に対してクレームが来ております、はい、それだけお伝えしておきましょうねはい、では告知の方させていただきます、はい劇団大勢第49回本公演テドコン一家の民泊物語、はい、8月6日土曜日な、7日日曜日、ね、沖縄市民小劇場にて、うん6日土曜日が19時開演7日日曜日が14時開演となっております、はい、こちら前売りが大人2500円、はい、小中高生が1500円となっておりまして、当日が500円増しとなっておりますので、はいはい出演者の方ですね新垣慎也秋山ひとみともきも出演してますので、
はい、広瀬ともきで、
まあうん、Facebook とかでもね
フルネームで
やってメッセージで予約もできますので、うんはい、ぜひよろしくお願いいたします、
19時と14時ですけども、うん、30分前の会場となりますので、うん、お早めのご来場お待ちしております、
はいはい、よろしくお願いいたします、はい、下ネタあり の, 永田健作 の,
ワールドです
そうですね、
はい、演出脚本演出の
職権乱用がいっぱいあるっていう演出されておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください、
はい、よろしくお願いしますはいというわけで本日の木曜オリジンチャンプルー以上でございます、はい、お相手は、これから事務所へ行こうともきと、
とんこつさんはすごく美人で素敵な方あれか新やと
はい劇団大手から秋山ひとみでしたありがとうございました
ありがとうございました
遅いよフォロー
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。